久しぶりですね。先輩とこうして二人で会うの。あの日、先輩に告白された日以来ですもんね。って言っても今日は、この後彼と合流して、私たちのデートを先輩に見せつけちゃうんですけど。だけど先輩、結構いいホテルを取ってくれたんですね。ロビーのラウンジだけでもデートになるくらい雰囲気があっていいところですね。先輩、どうして彼が合流する前に私たちを二人だけで会わせてるかわかりますか？彼ってよくこうやって他の男の人を私に惚れさせて、二人っきりで会わせて、くどくチャンスを与えるんです。そうやって、自慢の彼女を見せびらかして、目の前に最高のごちそうをぶら下げておいて、振らせて、お預けさせて、羨ましくてたまらない、悔しくてたまらない。そんな顔で見てるザコースの目の前で私とのセックスを見せつけるのが趣味なんです。彼って他のオスに対してはすっごく意地悪なんです。それに彼には自信があるんです。先輩にどんなにチャンスを与えて私を口説かせても、私が先輩にセックスを許すことは絶対にないって。先輩、馬鹿にされてるんですよ。先輩は女の子を口説いて、セックスにありつくことができないザコースだって。彼に舐められて、オスとして完全に下に見られてるんです。でも、それでも私とこうして二人で会えるのは、彼の許可をもらった時だけですもんね。前もまだ高校生だった時、彼の指示で私の同級生の男の子を誘惑して惚れさせて、先輩みたいに寝取られ窓に落としちゃいました。方法は先輩と全く同じです。デートに誘って、私のおっぱいをわざと目の前で見せつけて、一度だけ軽く腕に当ててあげたら、一週間後、告白されました。彼も、ちょろかったな。告白の返事はしないまま、呼び出された教室で手でしてあげました。先輩の時みたいに、散らして散らして、寸止め。それと同時に、彼氏がいるってことを伝えてあげました。その同級生の男の子、結構優等生だったんですけど、その日から、私を置かずに一人でしまくっちゃったみたいで、浪人しちゃいました。私のメスの魅力で男の人を壊しちゃったんです。その男の子も他にも何人も。先輩もそのうちの一人。彼はそうやって私に自分のメスとしての価値を自覚させて、同時に格下のザコースがどれだけちょろくて弱い存在か私に理解させてたんです。そうやって、私が弱いオスにセックスを許さずに振った後で、彼が私を抱くんです。私とセックスできる強いオスと、させてもらえない弱いオスの格差を強調するみたいに、何度も何度もオスの優劣を私に覚えさせて、強いオスである彼とはいっぱいセックスして、 弱いオスであるザコース君たちには徹底してお預けして、都合のいい魔女に調教してお財布代わりに使い倒すんです。先輩も今同じ調教をされてるんですよ先輩は私とセックスできない弱いオス。さっきから先輩がチラチラ盗み見てる私のおっぱい。この後彼は服を脱がせてこのおっぱいを好きにできるんですよ。でも先輩はお預け。触るのも見るのも禁止されたまま、服の上から必死に想像して勝手にしこっててくださいね。あ、彼から連絡があって、そろそろ着くみたいです。彼が来たら、ちゃんと挨拶するんですよ。あ、せっかくだから、深々と頭を下げて、しっかりとお辞儀をして、挨拶します。旗から見れば、ただ礼儀正しいだけ。もしかしたら、お仕事か何かで先輩が彼に迷惑をかけてそのことを謝ってるのかもって、その程度にしか思われない普通の光景。でも先輩と彼の間でだけ別の特別の意味を持つんです。自分の好きだった女の子を他のオスに寝取られて、その寝取った相手に頭を下げる行為。オスとして彼に完全に負けを認めて、オスとしての完全屈服を示す格付け行為。最低でも10秒以上、ううん、彼がいいって言うまでしっかり頭を下げ続けて、彼との格付けを完了しちゃいましょうね。それができなければ、今日の見学はさせてあげません。あ、噂をすれば、彼が来ましたね。ひろとくん、こっちこっち。紹介するね。この人が前に話してた先輩。うん、童貞の。先輩、この人が私の彼氏。ほら先輩、彼に会ったらどうするんでしたっけ？しっかり頭を下げてご挨拶してください。ああ、頭下げちゃった。私の見てる前で彼とのオスの優劣を認めちゃいましたね。ひろとくん、ダメ。お部屋まで我慢して。先輩、今、彼におっぱい触られちゃってます。先輩が目の前でお預けされて、ずっとチラチラ盗み見てたおっぱい。でも、まだ頭を上げちゃダメですよ。先輩は、格上のオスである彼の許しがあるまで、そこで頭を下げ続けて、オスとしての降伏宣言しててくださいね。部屋行こう。うん、先輩が取ってくれたって。ほら先輩、いつまで頭下げてるんですか？早くお部屋に行きますよ。あ、彼と私の荷物も持ってもらっていいですか？はい、ありがとうございます。 それじゃあ改めて、先輩、こっちに来てください。私たちの前、ベッドの脇にひざまずいてください。彼に後ろから両手でおっぱい触られちゃってます。先輩もこうしたかったですか？私のこのおっぱい、いつもおかずにしてしてたんですよね。お、な、に。前に彼と話してたんです。先輩が彼に飼ってる要素って何かあるかなーって。身長も顔も学歴も彼の方が上だし、もちろん恋愛やセックス、女の子の扱いも彼の方が圧倒的に上。先輩がオスとして彼に勝てる要素って本当に一つもないんです。でも彼ったらオナニーに関してだけは先輩の方が上だって。彼は高校生の時から女の子にモテてたから、オナニーなんてほとんどしたことがないらしくて、性欲がたまったら女の子とセックスすればいいだけなのに、わざわざ惨めなオナニーなんてしてティッシュに無駄打ちする、意味がわからないって。でも先輩は今までずっとオナニーだけですもんね。いいですよ、得意のオナニー披露してください。私たちのエッチを見学しながら、ザコースはオナニーしててくださいね。ああ、本当にオナニーしちゃいましたね。私が目の前にいるのに。実は、彼と賭けをしてたんです。もし先輩が、私のことを諦めずにオナニーを拒否して、土下座でも何でもして一回だけでいいから私とセックスさせてくださいって彼にお願いできたら、彼一回だけ私とのセックスを譲ってやってもいいって言ってくれてたんですよ。まあ仮にそうなったとしても、童貞の先輩の幼稚でヘナチョコのセックスじゃ絶対私を満足させられないですから、私から退屈そうに冷たい目で見られながらセックスが下手なことを散々指摘されてバカにされて、その後で彼とのセックスを見せつけられて、より一層オスとしての優劣を思い知らされるだけだったんですけど、でもそれでも私とセックスするチャンスだったんですよ。もしオナニーさえしなければセックスさせてもらえたのに、もったいなーい。でも先輩はそうですよね。全部彼の言ってた通り、先輩は私に性欲をぶつけて、その上でオスとしての魅力で私に選んでもらう自信がなかった。だから無害なふりをしてオナニーしちゃったんですよね。私に告白された時も今もそう、私とセックスしたいって思いながら行動に移せずにオナニー。先輩が弱いオスである証拠です。メスをものにできない劣ったザコオスだけがする負け組のジェスチャー。それが先輩が今してるオナニーの意味です。私の前でしごいた時点で先輩が負け組であることが 確定したんです。でもそれでいいんですよ。先輩にはそれがお似合いです。オナニーだけが取り柄のザコースの先輩。好きな女の子が他のオスとイチャイチャするのを見せつけられながら寝取られまぞオナニーするの気持ちいいでちゅか。でもごめんなさい。見せてあげるのはやっぱりなしで。本当は目の前でセックスを見せつける予定だったんですけど、先輩みたいな雑魚オスに私の裸を見られちゃうなんて、なんか屈辱的で、私の女性としてのプライドが許さないので、ごめんなさい。先輩はあっち向いてしてもらっていいですか？あ、ちょうどいいからトイレでしましょうか。ほら先輩、行きますよ。そのまま四つん這いでトイレまでついてきてください。はい、ここが先輩の定位置です。トイレの便器の前でひざまずいてオナニーして、行きそうになったら便器に全部出してくださいね。私たちは後ろでそれを見ながらセックスしちゃいますね。あ、すごい立ってる。いいよ先輩、今から彼にフェラしちゃいます。先輩は知らないかもですけど、フェラってすごく気持ちいいらしいですよ。女の子からの敬意と愛情が感じられて、オナニーなんかより何百倍も気持ちいいらしいです。あ、負け組のザコースがトイレでシコシコしてるのを見下ろしながら、そのザコースの憧れの女の子を寝取ってフェラさせるの優越感がやばいって。彼いつも以上にパンパンに勃起してすっごく気持ちよさそう。大きくて大変。あ、そういえば前から思ってたんですけど、先輩のそれ彼と比べると小さいですよね。オスとして全部彼に負けてる先輩。その上ちゃんとおちんちんまで小さいんですもん。先輩ってどれだけ雑魚いんですか？先輩、雑魚すぎ。弱すぎです。ああ、それを聞いて今まで以上に大きくしちゃうなんて、ヒロト君はドSすぎ。振り返っちゃダメですよ。私も脱がされちゃってますから。先輩はもう 私の裸を見る資格のない格下の雑魚オスなんですから。身の程をわきまえて前を向いたままシコシコしてください。あ、パンツ脱がされちゃいました。彼が先輩にプレゼントしてやったらどうかって。私の脱ぎたてのパンツ欲しいですか？でもダメです。先輩みたいな雑魚オスにパンツを見られるなんて嫌ですから。たとえ彼が許可してくれても、私の自分の意思でお断りします。雑魚オスは私のパンツの色を必死に想像しながらシコシコしごいててくださいね。先輩は私に気に入られたくてずっと無害なふりをしてきたんですから、これからもずっとずっとずっと無害で都合のいいちょろい雑魚オスでいてください。彼がもう我慢できないって。このまま先輩のすぐ後ろで立ったままバックで入れられてセックスしちゃいますね。先輩、わかりますか？私がすぐ近くでセックスしてるの。先輩じゃない他のオスとセックスしちゃってます。強いオスはセックス、弱いオスはオナニー。先輩わかりますか？彼と先輩の優劣。先輩も同じだけチャンスがあったのに。ううん、先に私から告白されてた分、先輩の方が有利だったんですよ。それなのに彼に追い抜かれて。今のこの状況、先輩雑魚すぎです。ああ、それでもあの頃の何も知らない私だったら先輩に体許してたかも。私の処女を奪って経験ゼロの清楚なおまんこを先輩のペニスの形になるまでセックスしまくって、今もこうやって気持ちいいセックスしてるのは先輩だったかもしれないんですよ。でももう遅いんです。彼に会って知っちゃったから。オスの優劣、強いオスと弱いオスの違い、メスとセックスできるオスとセックスできずにオナニーするオスの見分け方、それに今日会って目の前でトイレに向かってしこってる惨めな先輩の姿を見て確信しました。私もう絶対先輩にはセックスさせません。先輩が私とは釣り合わない格下の雑魚オスだってこと、先輩自身が自分で認めちゃったんですもん。だから何があっても絶対に一生セックス禁止、おまんこ禁止、私の体を見ることも触ることも禁止です。今なら私が少し近づけば前みたいに背中におっぱいを触れさせることもできますけど、でもそれもお預けです。 下着と洋服の上からならまだしも、先輩みたいな雑魚オスに私のおっぱいを触れさせるなんて絶対嫌なので。だから先輩は前にホテルで軽く当ててあげた時の感触を必死に思い出して、それをおかずにして一生自分でシコシコしててくださいね。もう立ってられないから。やだ、すごい濡れてる。すごい感じちゃった。先輩、私たちベッドで続きしますから、先輩はここで盗み聞きしながら、行きたくなったら便器に好きなだけ無駄打ちしててくださいね。お邪魔虫抜きでいっぱいして。やーん、こんな体勢でするの？だってもし先輩が振り向いて覗いてきたら全部丸見えになっちゃうもん。聞こえる？雑魚魔族くん、絶対覗いちゃダメだからね。今、まんぐり返しで種付けプレスされてるから、絶対、絶対出てきちゃダメだからね。雑魚オスくんはトイレでシコシコして、無害でちょろい雑魚オス射精、トイレでピュッピュッって、無駄打ちしててね。行く行く行く。